こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。さて、第4回目の今日は、皆様からいただきましたメールにお答えすることからスタートします。M さんからのメールです。癒しの仕事に興味があり、心理学やコーチング、ヒーリングなどを勉強し始めました。勉強自体は好きなのですが、学べば学ぶほど、私は癒したいのではなく、私が癒されたいだけなのではないかという気持ちが湧いてきます。なんだか後ろめたいような、自分から逃げてるような気がして、このまま続けていいのか自問自答しています。久美子先生のアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、ということです。おー、いいですね。私は癒したいのではなく、私が癒されたいだけなのではないか。この自問自答はセラピストが必ず通る道だと私は思ってるんですね。関所みたいなものだと思ってください。自分に全く必要のないことだとしたら、まあ、そもそも興味が湧かないと思います。心のことに興味がある人は、心に深い闇や痛みを経験した人、もしくはご家族がね、そうだったっていう方がね、圧倒的に多いと思います。自分が癒されたいということは、癒されるというのはどういうことなのかを知りたいということだと私は思うんですね。癒されるということを深いレベルで知るには、その反対側を知っていると、こうより全方向的に癒しというものを知ることができますよね。癒しの真髄を知らずして、誰に何をするのって私は思うところがありますので、このね、 M さんの質問にはね、こう深いところから、こう喜びと誇りのようなものを私は感じました。その関所を通るには、自分がね、セラピストとしてとかなんとかね、そんなものを一切、忘れて、一人の人間として、自分としてね、その弱さだったり、受け入れることだったり、まあ、様々な感情をね、体験しますよね。まあ、そんな自分を受け入れるっていうことがとっても大事だと思います。人のことを受け入れるっていうのはね、簡単なんですね。自分の中でこう受け入れられないことがね、すごくたくさんあるとね、どうしても人の苦しみに寄り添えきれないんですね。なぜならこう助けられない自分を責めたくなるからなんです。もしくはね、まあ、その人自身が成長していくっていうのも、なんか寂しく置いてかれるような気持ちになってしまって、やっぱりどうしても成長を止めてしまうということ方向に、向いてしまったりします。まあ、もっと未熟ですとね、自分自身の寂しさを埋めるために人助けに興味を持つっていう場合もあるでしょう。すごい人だと思われたい、注目されたいということもあると思います。でもね、未熟だから癒しの仕事をしてはいけないということでは全くないと思ってます。プロとして仕事をするっていうことは、成長の機会を与えられるっていうわけですから、自分がしたこと、言ったことっていうのはもう自分にもダイレクトに返ってきますから、それを真摯に受け止めて成長していけばいいんだと思うんです。ただそのチャンスからは逃げてほしくないなっていうふうに思いますけどね。だって別に未熟だからって恥ずかしくないですよね。共に成長していくものだと思うんです。セラピストもね、さまざまなあの方の真剣な思いに応えていくっていうことで、どれだけ成長の機会を、与えられるかってこう日々思います。私は深い心の闇もありましたし、もう痛みもありまくりでした。だからこそこうずっと追い求めて、これたんだと思いますし、無意識に求めていたものが現実にもうなっていたっていうことを自分でつかめたんだと思うんですね。そして実際たくさんの現実化が起こりました。そして同時にそれは完成されるものではないなということを、知ります。完璧にならないですね。でもそこは重要ではなくって、求めていくこと、そのプロセスに宝物がたくさんあることを知っていく。さらに宝物を見つけることはもう本当に副産物に過ぎないんですね。 そのプロセスそのものが最も素晴らしいものだということを人生から、そして人から、そして自然や宇宙から教えてもらえる、受け取れるって、そういうことだと思っています。 M さんはその道を着実に進んでいるんですね。そういうことです。癒す人っていうのは最も癒され続けなきゃいけないですよね。役得っていうことで、こういったご質問、本当たびたび寄せられます。それは本当に、真剣に心理学や癒しということに向き合ってるんだなっていうふうにいつも感じていました。私は本当自分自身のこともそうですけども、どこまで癒せるか結構っていうか、かなり貪欲です。そして今もなお絶賛学び中です人生がすごく楽しいです。その学びが多いってことは非常に充実しているっていうことです。本当に人生ね、いろんなことがありますよね。だけど生きている限り、共に進みたいっていうふうに思います。 M さん、ありがとうございました。新しい講座が始まり、改めて私は皆さんに何が提供できるのかなっていうふうに振り返ってみたり、自分ができることというところにフォーカスを当ててみたりしています。そもそもこう私が作ったカリキュラムなのですが、講師もいろいろ育ててやっていただいたりしたので、講師が違うと同じカリキュラムを行ってもフォーカスされる部分がもう全然違うんですね。当然ですけれども、私のクラスのフォーカスが当たる部分の共通点ですね、それは何かっていうと、言葉にするとね、愛と許しでしたね。こう恨みつらみとか、救いようのない悲しみとか嘆きとか孤独感っていうものが、許しを経て愛へと消化していく、そんな、ことを提供してきたんだなっていうふうに、思いました。私はね、こう恨みつらみとかね、悲しみをすごく大事にするんですね。なかったことにしませんし、悪者にもしないんですね。それを抱きしめるってどういうことなのかとか、自分の声を聞く、叫びを聞くってどういうことなのかっていうことを、体験していただくうちに、自然と許しが起こって愛に変わっていくっていうことをこうサポートしていくっていう感じですね。ものすごいざっくりしてるでしょ。でもそういう感じです。でそれを講座の期間中につかむ方もいますし、本当に何年も経ってからはってこう気づかれる方もいるんですね。こんなに何年もかかりましたっておっしゃるんですけれど、それを見つけることっていうのはそんなに簡単ではなかったりする領域のものですので、着実にそれをこう掴んでいく、自分の愛を見つけていくっていうことは、ものすごい深い喜びがあるんじゃないかなっていうふうにいつも感じています。そしてなんか先生は最初からもうずっとこれを言ってくださってたんですねっていうふうに言っていただくことも多くて、私はそこをしつこくこうでしょうこうでしょうこうだよねっていうところ、その愛と許しのところですよね、をこうお伝えしていたんだなっていう振り返りにもなりましたね。本当に感慨深かったですね。自然と許しが起こって愛に変わっていくと、自然と愛の成熟が起こっていくんですね。そういう役目なのかなっていうふうに私は思いましたね。憎いと思っていた人を愛していたっていうふうに気づく、愛されたかった自分を許していける、愛されることを許していくんですね。先日もカウンセリングでまさにその瞬間に立ち会ったのですけれども、その方の本当の顔みたいなのがこうプリント出てくるわけですよ。その彼女がそれを掴んだ瞬間にね、もう本当に愛らしくてね、もう感動しますね。この仕事をしてて何度もそういった場面に遭遇しますけれども、その感動に慣れることがね、なかなかできないんですねいちいちすごい感動してしまうので、だからこそこの仕事を続けてるんだろうなっていうふうに思います。私の喜びそのものが、それなんですね。私が好き、たまらなく好きっていう、そういう現場が大好きです。私が好きだから、たまらなく好きだからこそ、憎しみも恨みつらみも寂しさも生まれるわけですよ。ですからね、私は自分を好きじゃないっていうのは、 すごく好きっていうのと同じなんです。それを、受け入れるだけです。それが難しく感じるのはこうすんなりとできると面白くないと思っているんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあそれを恐れっていうふうにも言うんでしょうけれどもね。でももうシンプルになる時代ですから、そこから始まる世界を体験していってほしいですね。それでは今日は皆様にメッセージをお伝えします。土の中で命が生まれるように抱かれて、その時を待っている。その時は過ぎ、間もなく現れる光の世へと。その準備は着々と整い、内なる勇気と内なる喜び、そして欲望があなたを光の世界へと向かわせていくのです。桜が咲く頃に、ある種の始まりを感じる者たちが多いことでしょう。桜の便りが来る前に、暗闇の中の大事にしていたそれらをすがすがしく飲み捨て、軽やかになっていくこと。今まで体験したことのないような喜びを、迎え入れるのです。準備は整っているのですよ。あとはあなたが必要のないものをどこまで脱ぎ捨てられるかというところでしょう。とりわけ自分自身への愛を感じていること、慈しむことを、いつも胸に。はい、さて、新しい講座スピリチュアル心理学、そしてスピリチュアル心理カウンセラー養成講座、改めマジュスクールとしてパワーアップしてスタートしています。ぜひ皆様も一緒に学びましょう。5名以上で全国でも開講いたします。オーガナイズしてくださる方がいらっしゃいましたらご連絡くださいませ。4月には福島で、そして仙台でもスピリチュアル心理学講座、始まります。 非常にしっかりとした交流分析を中心とした心理学と、それから魂についての、特質ですね、自分をより知っていくっていう、講座になってますので、ぜひ、受講してくださいね。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集しています。メールでお寄せください。くみこフェイスアットマーク gmail.com、kumiko フェイスは faith アットマーク gmail.com です、ね。私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければ、この番組も含めてレビューなど書いていただければ大変励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。